します。坂本範彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本範彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立てる内容でお届けいたします。今回はですね、またお問い合わせいただいておりまして、今回20代の方からなんですけれども、以前40代の方の企業についてお話があったんですけれども、その方が20代なんで、では20代から起業したいときには、どのようにしたらいいかとか、どういうことに注意したらいいですかっていうようなお問い合わせがありましたので、そのお問い合わせに対しての答えをお願いいたします。
はい。そうですね。いろんな考え方あるんですけれど、20代からね、本当に起業される方っていうのも意外と、いらっしゃるというか、私も今この起業支援やってて、結構ね、もともといつ起業したんですかって聞いたら、もうなんか22、3から起業したみたいな人も結構いらっしゃったりとか、するので、意外と早く起業しちゃう人っていうのは、年齢がね、20代でも早い段階で結構起業するのかなっていうのはすごく、実感していますね。はい。で、その中で、20代からの起業っていうのは、僕はある意味すごく、一番いい年齢かなっていうふうに思います。はい。20代って失敗が一番許される年齢。多少間違ったり失敗しても、全然誰も責めないというか、もちろんね、ちゃんとできたら、仕事できるに越したことないんですけれども、失敗したからといって、十分挽回する時間があるので、すごくいいなっていうふうに思います。で、人によって最適な時期っていうのは違うので、いつがいいとかっていうのはないんですけれど、もしね、結構早い段階でも起業したいと思ってるんであれば、まずは、特に20代は僕、どんなお仕事でもいいのかなっていうふうに思います。やってみたいと思ったものをご自身の感性に従って進めていくっていうのがすごくいいかなっていうふうには思いますね。
はい。挑戦っていう意味ではやっぱり年齢が若ければ若いほどっていうところになるんですよね。
はい。はいはい、
以前40代の方にフォーカスしてお話しいただいたときは、例えばその方の人生のテーマとか、そういったものを掘り下げて、そこからっていう話があったんですけれども、
はい、
逆に20代の人ですと、もちろんそういうのがあれば、あれに越したことはないと思うんですけれども、例えばそういうことを抜きにして、儲けたいからとか、儲かりそうだからとか、そういうようなものでも挑戦するのも、一つの選択肢としてありかなっていうような感じなんでしょうか。
そうですね。20代の時は全然それでいいと思います。もちろんね、ちゃんと自分の人生の目的からっていうところで、そこが、最上級としてはそこです、やっぱり。例えばね、ソフトバンクの孫さんとかは、もう、22、3の時に起業して、その時に人生50年計画って考えてましたからね。で、その時からね、情報革命で人を幸せにするっていう志っていうのは、もう定めて、やってましたので、そこをやるっていうのも、僕はすごく素晴らしいと思いますし、長期的にちゃんと本当に大きな企業を作りたいと思うんだったら、そこから作った方がいいですね。ただまだそこまでね、至ってないっていう場合は、まずはね、本当にもうお金持ちになりたいとかってそういう動機でもいいと思うし、がむしゃらにやれる環境で、やっていけばいいのかなっていうのはすごく思いますね。
そうですね。それで本当にお金持ちになれたら、それに越したことはないと思いますし。
そうですね。で、当然ね、人を不幸にするビジネスってのは絶対やっちゃダメなんですけれども、それで誰かというかね、人も幸せにして自分も幸せになってるんであれば、やればいいなと思います。で、そこからまた方向転換でいっぱい聞くので、ね、 20代でね、がむしゃらに当てて、また30代で方向転換、40代で方向転換っていうのは十分聞くので、これが前回言った40代とかだと、もう方向転換を、最後の方向転換ぐらいの年齢になってくるので、
そうですね。
うん。なんで、そこはもう本当に自分の、そういう志とか、まあ、使命、天命に沿ったような仕事をするべきだと思うんですけれども、20代の時はまだ時間があるので、そういうね、なんか感性で、ね、一回触れてみるのもいいと思うんですよ。なんかお金持ちに一回触れてみるっていうのも。それがダメとかではないし、ね、僕もそういうのをすごく最初は思ってやってましたし、うん。なんで、そういう形でやっていって、ただまあ途中でね、それだけの限界っていうのは多分感じると思うので、まあ、その時にちゃんと方向転換をしていくっていう形ですかね。
20代の、やっぱその起業を志す方って、まあ、少なからずいらっしゃるってさっき坂本先生おっしゃってたんですけれども、
はい、
例えば坂本先生の周りに、例えばこういう人がいるとか、こういう感じで頑張ってる20代の方がいるとか、その辺って何か終わりだったりされますか？
そうですね。まあ、20代で、まあ、やってる子だと、そうですね。
もしくは以前始めた時は20代。まあ、もちろん今30とか30代で始めた時が20代だったとか。
そうですね。まあ、結構若くってね、やってる子もいますけれど、まあ、サラリーマンやりながらね、今やってる子とかもいますし、まあ、副業みたいな感じでね、やってる、子もいますね。うん。なんで、そうですね。まあ、結構やる人は、まあ、ね、いきなり辞めてやるかどうかはちょっと別ですけれども、まあ、副業みたいな形でもね、始めるっていう人はやっぱ多いですよね。うん。あと、ま、システムの会社とかで、ね、もう20代から起業しても、十何期やってるとかって人もいらっしゃいますし、うん。ですね。
今、副業とかっていうお話やったんですけれども、まあ、副業も、まあ、起業の一つっていうことを考えたときに、会社員をやりながら起業するっていうのは、まあ、収入的にはすごく不安がなくてやりやすいのかと思ったんですけれども、うんうんうん、実際、一方でその、経験値っていうんですかね。例えばこう会社員は会社員でできる経験があるし、起業をしたら、もう独立したら独立したなりのすごく深い経験もできると思うんですけれども、
うん、
20代の時って、なんかこう、どっちの経験がいいか悪いかっていう話はもちろんないと思うんですけれども、
うん、
はい。なんかその、例えば今おっしゃったその会社員をやりながら副業としてされてる方っていうと、例えばその会社員の経験も副業にこう生きてくるとかって結構あったりするんでしょうか？
そうですね。会社の経験は絶対間違いなく生きてくるので、なんだろうな。会社の仕事も、かなり一生懸命やった方がいいですね、やっぱりね。で、会社で一生懸命できない人は、やっぱりね、起業して自分のことだからって言ってもね、できるかどうかわからないので、うん。やっぱり会社でちゃんとしっかり成果出していくっていうのは、すごく大事だなっていうふうに思いますよね。うん。20代だと、そうですね、最近、うちの、企業塾、西塾で企業塾に来てくれる子は女の子なんですけど、その子は、まあ、もともとリクルートで。
ああ、はい。
で、まあ、リクルート時代に、まあ、リクルート営業がすごい強い会社なんですけども、まあ、彼女も、まあ、最初はすごいダメだったんですよ。途中から頑張って全国3位になったりとか、まあ、したりして、うん、すごく頑張ってる子なんですけども、で、まあ、今は、まあ、会社が変わって、で、また自分でやりたいとかって言って頑張ってるんですけれども、でもやっぱり基本はそのリクルート時代に培ったその営業のスキルっていうのが、またすごく生きるということで、まあ、事業でもね、そういう、まあ、営業の時に、まあ、コーチングとかカウンセリングみたいなことを、なんか、やっていきたいみたいなことを今言ってるんですけれども、うん。まあ、そういう会社員時代の仕事のスキルっていうのは、まあ、非常にやっぱ役立ってますよね。
うん、そうですね。今お話聞くと、まあ、リクルートさんがとりわけ、まあ、特殊というとあれですけれども、結構企業を応援してくれる会社っていうのも、まあ、もちろん。
あ、そうですね。企業をね、したい人が結構集まる会社ではあるんでね。
はい。
うん。はい。
ただ、まあ、そのリクルートさんに限らず、まあ今、営業の力っていうんですかね。営業をする力、をこうする力っていうのが一つフォーカスとしてテーマで上がったんですけれども、やっぱりその、会社員時代に、培うスキルっていうと、まあいろいろあるかと思うんですけれども、例えばこういう、 まあ、特に20代の方を想定したときに、まあ、どうせその会社員をやってて起業したいっていう志があるんだったら、なんかこういうジャンルのスキルをこう、とりわけ身につけた方がいいよとか、こういう力を会社で身につけておくと起業するときにすごくこう、やりやすいとか、何かその辺ってあったりしますでしょうか？
そうですね。まあ、ここはちょっと人にね、ちょっと寄っちゃうんで、ね、必ずしもそれでないといけないってわけじゃないんですけど、でもまあ今言ったね、営業力っていうのは結構万能に役立ちますよね。
うん、あ、そうですね。
起業した時に最初やっぱり必要になってくるのが、売上をいかに立てられるかっていうところがすごく大事なので、やっぱりいくらいい商品だけあっても、なかなかね、売り方が、上手じゃないと売れないっていう、ね、で売上立たないっていうことになっちゃうので、だからやっぱり、で、営業って単純に物をなんか人にただ押し売りする力とかそんなんではなくて、やっぱ段取り力も身についてくるんですね。
段取り力ですか？
うん。ね、なんだ、製造の人とか企画の人とかも調整したりとか、そうですね、お客様とももちろん調整ですけれども、あと自分の上司も、巻き込んで調整したりとかっていう形で、その仕事全体を見ていくっていうのが多分営業の仕事になると思うんですよね。もちろんそういう、ね、セールスして売り上げ立ててとかもあるんですよ。で、それって一番結構社長の仕事に近いのかなっていうふうに思うんですね。
あ、なるほどですね、
うん。やっぱ社長っていうのは必ずトップセールスじゃないといけない。トップセールスが自社の商品をちゃんと一番売ってくる人じゃないと厳しいのかな。まあまあ技術系の社長もいるんでね、一概にあれなんですけど、やっぱりね、社長が売ってくるっていうのはすごく大事な力なので。うん、でそれがまあ一番身につくのが営業の仕事かなと思いますよね。で、僕も銀行で勤めてたんですけど、結構営業を、最後3年ぐらい経験させていただきましたけども、やっぱりすごい調整力がいるんですよね。で、なんだ、お客さんからの要望を取り入れて、で、銀行の内部で、まあね、調整して、まあ、融資課の人とか、あと審査部の人とかと、まあいろいろ調整、ネゴシエーションですね、交渉して、で、まあ、融資を引き出すようにして、で、まあ、お客さんからもね、いろいろ条件を聞きながら、まあ、あと銀行のね、お客さんの条件が全部通るわけじゃないので、銀行の言わないといけないことも、言ったりとか、通しながら、交渉して、まあ、物事を、プロジェクトを進めていくっていう形になってくるので、まあ、そこは非常に、営業の仕事っていうのは、役立つというか、仕事を組み立てるっていう意味ですごく役立ちますよね。
はい。今お話伺っててですね、ちょっと思い出したことがあったんですけども、実は、僕の知り合いで、その方はですね、不動産のマンションの販売をしている方なんですね。で、その方のお話をちょっと思い出したんですけども、それ何かっていうと、まあ、今の坂本先生のお話聞いてて、結局、営業っていうのは、結果を作り上げる、結果をこう出す力っていうのをつけるのかなっていうふうに思ったんですね。で、その方はもう、お客様と会社との間に立ってて、最初すごい辛かったみたいなんです。もう、言い方悪いんですけど、お客様はお客様で、お客様の都合で言いたいことを言ってくる。でも、会社には会社の都合があるから、いろいろ言ってくるので、板挟みにあって、最初はすごく辛かったっていうふうに言われてたんですね。ただ、だんだんそれに慣れてきたときに、仕事がうまくいくようになったっていうことを言ってたんですけれども、じゃあそれ具体的にどうやったのって聞いたときに、まあ、嘘ではないんですけれども、何でもかんでもこう馬鹿正直に話さずに、うまく調整をする力っていうのが身についたっていうことだったんですね。まあ、もちろん正直なのはいいことだし、美徳だと思うんですけれども、何でもかんでもこう、素直に言えば、相手が理解をしてくれるかっていうとそうではないし、最終的にいい、ところに着手をするっていうわけでもないので、そのお客様、あと会社、自分の3社が幸せになる落としどころっていうのを作るときに、その作り方をうまく調整する力っていうのが非常についてきたっていうふうに言われてたんですね。まあ、結果それは、売上につながってますので、まあその営業力とか段取り力とかっていうのは、結局売上っていう結果を出すための力の、をつける、そういう、活動がまあ営業という仕事なのかなっていうのをですね、今お話伺ってて思ったので、まあ、そう考えると、まあ、20代の方って営業経験がまだまだ短いので、まあ、これからもしその方が営業部とか営業課とかだったら、まあ、すごい一生懸命頑張ってもらえると、 将来役立つ力になるのかなっていうのをですね、今坂本先生のお話を聞いてすごく思いました。
そうですね。やっぱり20代の時にその営業職一回経験しとくっていうのは、もし企業を考えてるんであれば、それは大きなアドバンテージになるかなっていうふうに思いますよね。うん。まあもちろん技術系だからダメとかじゃないんですけど、技術だけだとね、やっぱり、それを、受注をまず取ってくるっていうのがまず大事になってくるので、うん。まあ技術も分かった上で営業とかもできたりすると非常にいいかなと思いますし、うん。で、営業力が自分で持ってると食いっぱぐれが少ないんですよね。
そうですね。
なんか売ればいいので、で、それが自社商品じゃなくても最悪ね、人の商品売って、ね、代理店で手数料もらってもいいわけで、別に。
そうですね。今、思い出した、これ笑い話なのかちょっとわかんないんですけども、アメリカが大不況だった時に、
はい、
もう不況だから当然こう、どんどんリストラされるとか、だった中で、どこも就職口がないときに、
はい、
もう唯一すんなりと自分の就職口を確保した男性がいたらしいんですね。
はい、
でその人何したかっていうと、企業に自分を売り込みに行ったらしいんですね。
はいはい。
まあ、その方に言うと、まあ、就職面談っていうのが自分を売り込むセールスの場。
うんうん、
で、自分が、自分を売り込んで、結果そこにこう入社したっていうようなことがあってですね。まあ、なんか笑い話っぽいような話かなって最初思ってたんですけれども、でもまあ、自分を売り込む力っていうのはある意味営業力だと思いますし、まあ、坂本先生が言われたように営業する力があれば、まあ、食いっぱぐれがないなっていうのは、まさにそうなんだなっていうのをですね、はい、お話聞いて思ったんですね。
そうですね、はい。なんで、やっぱり最初ね、起業の時に、特に、まあ、20代の起業っていうのは、そういう、ね、なんか、なんだ、収入もね、少なかったりとかするので、ちょっと、地区が少なかったりとかっていうのもあると思うので、まずはやっぱりその営業っていうところで、経験するっていうのはすごく、もしサラリーマンでやるとするならば、すごくいいかなっていうのは思いますね。で、僕も銀行で営業経験してて、で、その後、ウェブマーケティングの世界に入ったんですけど、結構ね、リアルで営業してたのがすごく役立ってまして。
ウェブ上でもですか？
そうですね。で、基本、ウェブのマーケティングって、リアルのマーケティングでは、リアルで、売れないものはやっぱりウェブでも売れないんですよね、原則。
はい。
で、みんななんか、リアルで売れないからウェブで売ろうみたいな、そういう幻想を抱く人がいるんですけど、リアルでちゃんと売れるから、ウェブでも売れるという。
ああ、はい。
当たり前ですよね。なんか、いや欲しくないものは誰も欲しくないわけで。うん。ね、ちゃんと口頭で説明して欲しいものが、やっぱりネットでも売れるっていうのがありますんで。で、で、最初やっぱりそうやって、ウェブで売るっていうのを覚えた時も、やっぱりリアルでそういう営業の経験があったので、どう伝えればいいかとか、ね、どういうふうに伝え方変えていけばいいかとかっていうのも、なんか改善の案もわかりましたし、うん、営業の経験はすごく生きましたね。ホームページはもう営業のセールストークで言ってることをそのまま、ホームページに変えたという形でやりましたから。
じゃあもうそのセールストークを聞くか読むかの違いだけっていう感じだったんですか？
もう本当そんな感じです。はいですね。
そう考えるとあれですね、売る力とかっていうのはその企業っていうことに非常にこうアドバンテージあるかなと思ったんですけれども、まあ中にはですね、入社した結果、例えばこう、経理だとか、総務だとか、うん、そういう部署に、もちろん必要とされている部署だと思うんですけれども、配属されて今そちらの方で頑張ってるけれども、自分の将来考えた時に起業したいなとか、
うん、
副業を考えてらっしゃるって方もいらっしゃると思うんですね、20代の中で。で、まあその方が会社の仕事をないがしろにせずに、例えばこう営業力つけたいなっていうふうに、今の話聞かれて思ったとした場合、なんかこう、こんなことをしたらいいよっていうアドバイスとかってあったりしますでしょうか？
そうですね。僕、なんか飲み会とか企画するといいかなと思います。そういうと。
飲み会ですか？
はい、飲み会ですね。自分が幹事となって飲み会を企画するっていう感じですね。
それってなんか全然ちょっと、うん、少し離れた話かなっていうふうに感じる人もいらっしゃるかもしれない。その辺でどうやってになるんでしょう？
はい、要はイベントみたいなのを企画してほしいなと思ったんです。
イベントですか？
そうですね。自分が主催で。で、何でもいいんですよ、集まるの。花見でもいいし、
はい、
夜飲みに行こうとか、そんなんでもいいんですけど、とにかく自分が主になって、場所を決めて、で、人を揃えて、 で、みんなが楽しむっていうのを、ね、書いてもらう。はい、合コンとかでも言われてるんです、例えば。
はい。
もう、そういうのを主催する方に回るってことですね。要は、そう、受け身でいつも自分が、行くだけじゃなくて、
はい、
うん。で、主催する方って大変じゃないですか。
そうですね。はい。
ね、感じて大変じゃないですか。でも、やっぱ仕事できる、銀行の時とかも結構だったんですけど、やっぱり仕事できる人が、やっぱり、その、飲み会仕切ると、やっぱり上手なんですよね。
ああ。ありますね、そういうの。はい。
やっぱり、営業がちょっと、いまいちな方が仕切っちゃったりとかすると、なんか、やっぱりその飲み会とか、ね、慰安旅行もなんかあんまりパッとしないな、みたいに。だ意外と会社の上司とかもそういうとこって見てて、うん。で、そこで仕事ができるやつかどうかっていうのは結構見られたりしてますよね。
そうですね。今の、例えば飲み会を例にとると、ああ、そうだなって思ったのが、例えばこう、まあ場所の確保もそうですし、何をどういうところでどういうふうに企画したら、こう、みんなが喜んでくれるのかなっていうのって、それって、まあプライベートとか、まあ飲み会だからそうなんですけど、それって、そのままこう会社の、売り上げを立てることとかにすごく応用できる考えかなって思ったんですね。最終的にお客様にどう喜んでもらおうかなとか、そのためにはどういう商品が必要かなとか、どういうふうにそれをお客様に PR したらいいのかなっていうのを考えるのと、考える形っていうのは全く一緒なのかなっていうのをですね、思ったんですね。
そうですね。だから本当にもう本当はそこって全く一緒なので、
はい、
なんで、ね、そういうね、なかなか営業職っていう仕事につけてない方も、そういうイベント企画したり、飲み会企画したり、合コン企画したり、で、やって、その場を盛り上げるというか、楽しくやるっていう、のがいいのかなと思いますね。
そうですね。まあ、飲み会とか合コンとかでもそうだと思うんですけど、ただ単にこう集まってもらったら楽しいかっていうと、意外にそうでもなかったりすることって結構あると思うんですね。
そう。
はい。
先日もあった、その方、経営者の方でしたけど、うん、なんか、まあ、創業した時のメンバー二人なんですけど、なんかその人とは、なんかもう、サラリーマン時代20年の時にもう合コンばっかりやり、ね、いっぱいしてたって言ってましたね。
あ、そうなんですか。
なんか合コンで、なんか、雑誌に取材されるまでになろうっていうので、なんか、自分たちが取材されてるのを見て、自分たちもそうなりたいと思って、もう合コンをもう、なんかもう毎週何回もなんかやってたみたいな。
うん、
で、まあ今はね、なんかすごい、ちゃんと、そういう、海外の人の人材紹介の会社やってらっしゃる方なんですけれども、うん、まあすごい立派なね、ちゃんとした社長さんなんですけど、やっぱそういう原点というか、遊び心の原点が、まあ今の仕事にもつながってるという形ですよね。
そうですね。やっぱり参加してくれた人にこう、満足してもらうとか、喜んでもらうってことがないと、次行こうって、誘われても次行こうってならなかったとか、
いや、もう本当そんな感じです。うん。なんかもうね、いかに相手の女の子とかを喜ばせるかとかね、まあ、来てくれたメンバーを喜ばせるかっていうところにもフォーカスしていたって言ってましたね。
それどういうふうにやってたかって、ぜひ具体的な話知りたいですね。
ね、なんかね、今度また機会があったらぜひ。
あ、ぜひぜひ、はい、教えてください。
はい。
はい。ありがとうございます。まあ、あれですね、今回、お問い合わせがそもそものところなんですけども、まあ、20代の方が起業をするときにっていうような、お問い合わせをいただいたんですけれども、まあ、その方が起業するときには、まあ、まずはまあ、やってみるっていうのは一つの、その方の経験になるっていうこともあったんですけれども、それと合わせて、まあ、例えば副業ですとか、会社員をやりながらっていうときには、まあ、営業力をつけたりですとか、あとはまあ、営業のお仕事じゃない方っていうのは、イベントとか、まあ、合コン的なことを企画するっていうことが、まあ、将来の起業に役に立つというようなお話を今回聞かせていただきました。今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら、嬉しく思っております。この番組ではあなたの企業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功にお役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントが ありましたら幸いです。なお坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。